皆さんこんにちは。ミルクは牛乳で第2回、大橋あかねです。
こんにちは、丸山青です。年も
新しくない。ちなみにうちの氏神様は東海七福神のお一方である弁財天祀られてまして。
弁財天ね、
はい、義芸の神様なんで、私もお守りを買ってきました。あの母が財弁天って言うんですよねちょっと逆だなと思って、でどうしようかなと思ったんですけど、
あの芸能系の神様なんでしたっけ、
う
ん、
そうですね、やっぱり習い事とかあと美術とかでだんだん多分神様ってご利益がよくほら広がるじゃないですか。だから財産とかお金もいいっていう風に、お参りする結構年配の方はもう弁財天って書いてあって財が一文字入ってるから、あもうこれお金ねとか言ってて、いや違うよねちょっと違ったよなと思いながら。
最近はじゃあ
いいの、うん、いいみたいですね。
あれ、あの琵琶持ってるあの人、
そうそうそう、だから琵琶のお守りが赤い琵琶の形なんですけど、母がしゃもじ、いやしゃもじないよねと思ったんですけど
しゃもじに見えちゃう本当に、
うん、その赤い琵琶を持った弁天様の絵がこう金筋で彫ってあるやつなんですけど、まあ、常識的に考えたら弁天様琵琶ってこう持ってるからって思うんですけど、
まあ、お母様ほら自由な
発想
の方でいらっしゃるから、
ね、あの地球外からたまに発想が来るので何か降りてきたんだと思うんで、私お正月忙しいんですよ。非常に個人的な話なんですが、私自分が制作しているですね、腹米カエルのケロのお年玉くじという企画を勝手にやっておりまして、はい、要するに普通に郵便はがきの下についてるお年玉くじの上にですね、自分で勝手にお年玉くじの番号を振ってご希望の方に年賀状をお送りしているという企画がここ6年ぐらいはやってるんですけど、その景品を作んないといけないので。
それって誰でも応募できるんだよね。
できます。もうぶっちゃけこの企画にしか出してこないだろうっていう人がですねあの普段連絡ない知らない人で、知らない方でもこう例えば個展に来てくださったとか、うん、サイトを見てくださるとかですね、私が出しているメルマガの日記を読んでくださるということで感想をくださったりするんですけども、もうこの時だけですよねみたいな方もいらして、
うん、まあでも嬉しいですよねやっぱり、ね、
うん、そうそう、別に参加してくださることに意義があるので、うん、その景品を一生懸命実は1月は作ってまして、結構のんびりしてなくてですね、年明け早々頭を抱えて今年の一等何にしようかなみたいな感じで、
うん、でもそれ普通年末に終わらしちゃうんじゃないの。
まあね、常識を考えるとそうかもしれないんですけど、いやでも年末はね、なんかもうクリスマスみたいな感じに気持ちがなってて、いや、
みんなそうだけど、25日終わったらもう残りの6日間でわーって年の瀬やるわけですよ。
6日間でそう年賀状作るんですよ。
あ、
年賀状作って、年賀状作って、あとその年賀状のだってもうギリギリまで募集をしてるんですよ、応募年賀状くじので、その間に図案考えてて、うん、あの正月明けみんなはのんびりしてやることないねってって言ってる時に、実は頭を抱えてて、うん、どうしようかなとかネタ出ししながら。
でもう終わったんですか。
いえ
って
今年ね、うん、あの当選番号の発表を自分の、うん、サイトでいつも行ってるんですけども、うん、それをだいぶ後に倒してですね、うん、あの一般のお年玉くじと同じ日にしてみました。24日に
したって、そうなっちゃったんでしょ。
いや、なんかやってみたらどうかなと思って、いやそうしないといつもその私の方が一般のお年玉くじより早くに発表すると、それで検索かけてくる人がいるんですよ、普通のお年玉くじ2000いくつとかで、でうちにたどり着いちゃうんですよ。
でなんだこれはと、
そうそうそう、絶対ね不審だと思うのにそこまで来ちゃうんですね。でだから一番上にこれは大橋あかねが個人的に年賀状を出した方を対象としておりますね、書いとかないとね当たったと思っちゃう人いる。いや必ず、いやそのそれ自体のページのところにも一応カウンターやってるんで、うん、そこに直にパーンと来てる。いやでなんか申し訳ないですよ、それでなんか、まあ、なんだよ俺関係ないよみたいな感じだとこう新年早々がっくりさせちゃうとね、いけない
で。でも来年出してみようっていう人が、
あ、いたらいいですね。
一人二人いるんじゃないの。
ちゃんとね、うちでは公正な抽選を行っていまして、
ちゃんと矢を放ってるわけ。
矢はねちょっとマンションで狭いし、いろいろとこうなんか問題があるので、うん、うちはそのケロのお年玉くじというので、うちにいるケロですね、ぬいぐるみのケロと、あともう一人ケロ吉という兄さん格があるんですが、それを母と二人で手に持ってですね、お年玉の番号を書いた紙をこう折っといて、こうザルとかに入れとくんですよ。で、二人でケロとケロ吉を持ってパッて、では行きます、二等一番ケロパンって言って、こうやって取って開いて、なんか6番の方ですケロみたいな。
それ二人でやってんの？
やってますよ、
部屋の中でね。
それでね、その去年ね、一等はプチケロっていう小さいケロにのストラップにしたので、一等はそれで取んなきゃいけない、くじの方が大きい、どうするって二人ですごい揉めて、じゃあお母さんケロ吉の小さいプチケロ吉持っ って私プチケロ持つからって、二人で目つぶってパッて合わせて、合わないね、なかなか、もう10回ぐらいやってやっと一等決まった、
なんか
こう出すんですよ、こう二人で、うん、えいみたいな、出てこいシャザーンみたいな感じのあれで。
プチケロってあのストラップのプチケロの、
はい、小さいんで、あのケロがプチケロというのは、もう 2,3 センチぐらいしかケロがないんですね。でくじが折ったサイズがだいたいそれぐらいになってるので、なかなかそれでつまもうとするともういいんじゃないかって母親がだんだん嫌になってくるんですけどね。今年はですね、じゃあどうしようかな、こっそり申し上げてしまいますと、今年ですね、私の年賀状がですね、お供え戦隊モチレンジャーチレンジャーというので、ケロが5色こう並んでいまして、うん、
ホームページ行ったらあったね。
はい、5ケロ揃ってもちっと剣山というのでですね、ちょっとゴレンジャーっぽく、これなぜかというと母が私のことをですね、どんどん太っていくので、お供えちゃんというふうに家で呼んでまして、あまりに悔しいので、まあ、このネタでいくかと、一等もじゃあそれに続けようということで、今年はなんとお供え戦隊モチレンジャーストラップ5キロ揃って、
キロが5個ついてる の1個のストラップに5個ついて
る
の、
そんなにいるかっていう話が、
よくジャラジャラつけてる人がいるけど一気にそうなっちゃうの。
そう、一等当たっちゃうと、いやそれをちょっと母とか親友に言ったら、大丈夫、締め切りまでに作れるのというのが、まあ何よりも注意点として挙げられたことが非常に心に痛かったです。なんかでも今年は自分の中でちょっと今まで の、 そのケロを作って、うん、その例えばお客さんに喜ばれて購入できる値段でこう買えるケロとか、先になんか商売人っぽいのが出てきて、うん、まあ、この値段だったらこれで買ってもらえるかなって、例えば自分が時給130円でもいいやとか、そういうことでやってたりとか、うん、なんか違うなと思って、もっと作りたいものがあって、うん、いやこれやったらウケるからやってみようとか で、うん、で作品売れるからやってってたわけじゃないよなとか、うん、まあ、でも欲しいって言ってくださる方がいらっしゃるから、その手に届くものもなきゃいけないんだけど、そこら辺の住み分けっていうのが自分の中で今年はどうなんだろうなっていうのと、今までこれだって思い込んでたものが今年は違うかもしれないなっていうのが、こうそういう予感がしていて、
うん、
だからこういう自分だ、これがケロだとか思っていたものが全然違いました、でもいいんじゃないって、違ってもいいんじゃない、
うーん、漠然としててよくわからないんだけど、
はい、
まあ、なんか変わっていくものがある、
うん、だからもう風緑のがくるくるくるくるって回って、ああ全然違うとこ向いちゃったみたいな感じですね。
それでもそれを受け入れて、
そうそうそう、
やっていこうかなと、うん、
固執しないでもうさら地になっていいやと思って、自分が守るものとかそういうものってっていうのが思ってたものは違ったんだな、感覚的なものなんですけど、なんかこういう年になるなっていうのは毎年年明けに直感的に自分で感覚でこう掴む時があって、でそれが今ぐらいになって今年のテーマみたいなのが出てきたんですよ。 バクとしてるのがなんか変わってくぞみたいな、自分が変わってくぞ変わってくぞ、でその具体的にじゃあ例えばケロが今度からは緑で行きますとかそういうことはまだ決まっていないんですね。だけど、うん、なんかその今までの自分で作った規制概念では違うところに落ちるなっていうのと、じゃあ違うところに落ちるんだけれども、じゃあ実際に落ちる前に自分はどういう道を進んでいくの、どういうことを掲げていきたいのっていうのがちょっと決まりました、はい。
まあ、じゃあいずれにしてもアーティスト大橋あかね、まあ、今年頑張りますってことですよね、
うん、だから思わぬ出方をするんじゃないかと思ってます
新聞とかには出ないよね
いやそれ犯罪でしょ犯罪でしょ、いやそうじゃないんですよ、そうじゃなくて、前略母上様、今年も笑顔で楽しく毎日が過ごせますようよろしくお願いいたします。お母さんのお茶目な言動のおかげで我が家が平成のサザエさんと呼ばれているのをご存知ですか。サザエさんと聞くといつも嬉しそうに主題歌を歌い出しますね。サザエさん、サザエさん。お母さん、それでは牧真嗣です。何度も言うようですが音が全然外れています。歌詞も違います。どうしたらそんなに堂々と胸を張って歌えるのか不思議でなりません。この間はへのへのもへじのことをへへののもへじと言っていましたね。驚きました。言いづらくないですか。私が指摘したら言い直したのはいいですが、へのへのもへじ、それはちょっとイントネーションが違うかな。2の2の35に似ています。バンチかと思いました。でもお母さんが指を宙に動かしながらへーのへーのもうへーじっとと得意げに書いている姿を見たらもう何も言えませんでした。たまに自分がヘレン・ケラーを相手にするサリバン先生のような気持ちになります。お母さん、でもそんなあなたが大好きです。そうそう、あかね。
今年の目標って何かあるんですか。
あの先ほどちょっとお話ししたみたいに自分がちょっと変わっていく、でも一応テーマがあって、その変わるっていうことがですね、幸せになることっていうのを今年の目標にしました。でなんでそう思ったかっていうと、いやすごく私はこう親とか周りの人にいろんなことで心配をかけたりとかしているので、あなんかこう幸せになってもらいたいな周りの人がとか、こういろんな人が幸せになってもらいたいなって思った時に、自分が幸せにならないと他の人も幸せにできないんだなっていうのを、あそうかってなんか今年になって心にすごく響いて、自分が幸せになって周りの人に幸せのお裾分けをしたいなというのが、だから幸せになりたいじゃなくて幸せになるというのが目標です。制作活動もそのお裾分け活動みたいな感じとちょっと絡んでくるかなと少し思っています。
まあね、横にハッピーな人がいたらハッピーになりますもんね、
うん、そうそう、なんか泣いても一日、笑っても一日と思ったので、
いい言葉ですね
そうなんですよね。でも本当にそれは思って、うん、なかなかその大事な人を幸せにしたいって気持ちがすごくどんどん出てきて、なんかそれだったら自分が幸せにまずならなきゃっていうのはね、こうやって聞いてくださってる方にもそういうお裾分けができたら本当にいいなと思います。
幸せになりましょうね。
うん、なります、うん、なります。
え、じゃあバレンタインって別にチョコをあげたりしないの？
しますよ。
それはするのね。
てかね、あのね、積極的にね、そういう行事があったら楽しもうというのが私の、う
ん、いいですね、
あれなので、うん、あの以前ですね、自分が働いている会社が表参道の骨董通りにあったんですよ、うんうん、でその反対側にたまたま友達のデザイン事務所があったんですよ、うん、ですごい近かったんですけど、で2人でその時彼がいない時で、でバレンタインさみたいな、ちょっとチョコレートやっぱり2人であげないとみたいな、あげないと誰にあげるみたいな、え、まずもう相手探しから始めよう、2月は近いぞ頑張れみたいな感じで、うんうん、もうこうなったら骨董通りをね通る人とかも常にこう目を光らせておかないとダメだっていう話を2人でして、
なんで、
いやだからいつどこにターゲットが現れるかわからないから、
見知らぬ人にあげちゃうわけ？
でも好きになっちゃうかもしれないでしょ、
通っただけで、
うん、だって私その通った人のその靴の裏がかっこいいからついてっちゃうからそういう
探偵、
いやいや、そのかっこいいなと思ったハンメルの笛吹きについてく子供みたいにこうパーッとついていっちゃうから、
でその人がどっか入っちゃったらそれで終わりなわけ
で、でも結構ね積極的なので、全然もし本当に好きになったらそこのコットドイにお店屋さんがあって、そこの人がいいなと思ったら絶対通うと思うんですよ、
お店の人だったらね、
うん、友達と、うん、でじゃあコット通りこっち側は友達 でこっち側は私サイドだからって、こっち通る人たちだけお互い目光らせようって、
ダブらないようにしてる
から、そうそうそう、だけどじゃあ横断歩道が難しいねっていう話になって、いや結構ね真剣に話しててで、ねね、途中でどう、
乙女ですね、
いや2月入ってどうって言ってまだ通らないみたいな、
うん、っていう、まあ、頃もあったという、
そうですね、でもそれ30代の時とかですよ、
でもじゃあちゃんと彼氏ができたら、じゃあ彼のなんかためにチョコ買ってとかあるわけでしょ、
うん、もうすごい積極的にやりたいから、
うん、
もう3倍返しは当たり前みたいな、
そう積極的っていうか打算的っていうか
いや
じゃあ例えばあのお金をかければかけるだけこう、うん、大きな見返りがあるなという、
というか本当のことを言わせていただければ、私のバレンタインの標語はまずホワイトデーから始めよう、なぜバレンタインからみんな始めるんだろうって、ホワイトデーにもらえばね私もバレンタインに返すよみたいな、翌年みたいな、
それはいつも男性がから行くから逆にしてるんでしょ、
いやでもなんか私の中では、うん、もう気持ちとしてはまずホワイトデーから始めようっていうのは結構自分の標語になってて
僕の話を聞いてくださいよ
いやいやいや、
だからそれはいつものパターンだからたまには女性からっていう、
いや、いつものパターンじゃないって、そんなにあげないですよみんな、だって告白するときにいきなり物をあげます、
うん、いや告白の時はあげないけれども、いやいやそんなことはないかもしれないね、なんかこう誕生日とかプレゼントして
実は好きなんだよとか、
あでも誕生日でそう2人で会ってるという時点でもう、
そうでしょ、
だいぶもうできちゃってますよね、
そうなんですよ、だからその告白チャンスって言いながらその時に物がついてくるわけでしょって思って、
うん、
チョコレートが必ず安かろうが高かろうが手作りだろうがマフラーだろうが何だろうがとにかく、だけどなんかそれどうなのって思って、普通男の人からの告白の時に物ついてきたら、ってちょっと逆に驚くじゃないですか、
でもそれはあれなんじゃないの普通告白できないので恥ずかしくて、
あそっか、
そうチョコをあげることによってそれをこう表現するっていうのがもともとなんじゃないの、
分かってみたいな感じですか、ね、
そうでしょう、
あそうなんだ、私みたいにもうすぐなんか当たり屋みたいな感じでもう行っちゃうからいけないんです、ね、
必要ないんですから
そういう人、そ
ういう人には
もうすごいマイバレンタインがいつもあるみたいな、
当たり屋つった今
なんかマイバレンタイン
見つかっちゃうのよ交差点とかでガーンみたいな、
毎日がバレンタインみたいな、私が今日バレンタインって言ったら告白するからみたいな、
もうだから必要ないですよねそういうの特に行事としてはね、
あとそれも下手すると返事聞かないで帰ってくる、告白した満足したみたいな、
そうなの
ね、
じゃあ別に付き合いたいわけじゃないんだ、
あそれね言われたんですよ、
言いたいんだ、
なんか茜さんは告白するときに付き合ってくださいって言わないでしょう、好きですって言うでしょう、あ一度も付き合ってくださいって言ったことないって言って、いやもうかっけらも浮かばなかった、そう かと思って、付き合ってくださいって言えば男の人は今フリーだからまあいいかな付き合ってもとかって思えるよって、気持ちに付き合い方もいろいろあるから、とりあえずあいいですよとか気軽に取れるけど、好きですって言われるといやーみたいな感じで、なんかごめんなさい方向にどんどん行くからって言われて、すごくね、
でも人によるんじゃないですかね、
結構ね当たって砕けろ精神なので。
よく砕けるんですか？
よく砕けますよ、砕けた回数
だって当たり屋だもんね。
そう、当たり屋だからもう当たった万歳みたいな。
まあでも一応今はこうハッピーな感じなわけじゃないですか。
そう
です。そしたらバレンタインデーという行事は大事にして、はい、なんか食事行きましょうとか、
うんうん、向こうは大事にしてない、相手が大事にしてない人だったりとか、結構行事にあんまりこういうモチベーションをカチッとするタイプの人、
まあ、着なのね、
人が多くて、私はすごくそういうのをうちの祖母の教えで、我が家はね家でも女同士でもバレンタインにチョコレートとかあげないとダメな、祖母とかにあげないとないってすごい悲願む。
うーん、
今は一応ケロとケロ吉に母と私からバレンタインのチョコレート、
それはつまり季節の行事を大事にしてるっていう見方でいいんですかね、
うん、そうですね、やんないとほらなん今年怪我したのは去年のクリスマスやんなかったからだみたいな、そういうようなですね、うん、発言がよく祖母から
って、
ね、
とりあえず何でもやっといた方がいいって、
ね、そう験担ぎ的なところと、あとその行事はみんなで誕生日、クリスマス、お正月、うん、
バレンタイン、まあ賑やかでいいですよね、家がね、ケロとケロ吉もいるし、
そう、ホワイトデーにちゃんと返してくれないといけない、
誰が
ケロとケロ吉がホワイトデーに返してくれないと、
返してくれるの、
返してくれるの、
それって朝起きたら枕元にあるとかいう
やつ、サンタでしょ
それはじゃあケロが持ってくるわけ、
まあ、手で挟んだりとかしてね、
それ自分で持ってるんだよね、
そう思ってるんですよ、でそれはね一応ちゃんと資金はお正月に母と私がケロとケロ吉にあげたお年玉を、まあ、私が預かっていて、そこからホワイトデーを出す、
うん、あ、なるほど、
つながってるんですよ、全て、
つながってるんですね、
もう行事も話も、
はい、お年玉からホワイトデー、
そう、そうなんです。というわけで今回もミルクは牛乳でいかがでしたでしょうか、皆様のおかげで、この放送も2回目を迎えることができ、関係者一同誰よりも私が喜んでおります。本当にありがとうございました。次回もぜひよろしくお願いします。
あればね、3回目か、
あればね、ありがとうございました。